伊万里第797号2020年7月号です。梅雨はしとしとと降るものと思っていましたが、この頃の降り方は違いますね。先日の叩きつけるような大雨と雷、眠りを妨げられました。怖かったですね。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は市民図書館の庭で司書による読み語りに聞き入っている大坪保育園の園児たちの写真です。コッコモーモーの絵本を両手で広げて語りかけているお姉さん、園児たちは緑の芝生の上に腰を下ろして真剣な眼差しで聞き入っています。
主な内容、トピックス、特集、図書館をもっと身近に、暮らしの中に、ほがらかページ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、避難所における感染症対策、人の動きとなっています。トピックス、5月18日、伊万里江戸しぐさに学ぶ会が、伊万里市教育委員会に、心豊かに今を生きる、つなげていきたい江戸しぐさ第2集の小冊子を贈呈しました。市役所を訪れた岩永健一郎代表から小冊子1100冊を松本定教育長に手渡しました。江戸しぐさには心豊かに生きるためのエッセンスが詰まっていて、現代の生活においても活かせると考え、現在の生活に目を向けて感じたことなどを関連付けた内容の冊子を作成しました。特集、図書館をもっと身近に、暮らしの中に。今年の7月7日で開館25周年を迎える伊万里市民図書館は、全国の図書館関係者からの評価が高く、名実ともに市民を冠するにふさわしい図書館だと言われています。市民と行政の共同で建設計画が進められ、滞在型図書館の先駆けともなりました。でもちょっと気になるデータがあります。昨年度1年間に実際に本を借りた人の数は7310人です。年間平均40冊も借りていますが、その他の8割強の市民は1冊も借りていないのです。書店やインターネットでたくさん本を購入しているのかもしれませんが、読書の二極化現象が伊万里でも起きていないか心配です。市民図書館はすべての市民の知的自由を確保するために建設されました。かけがえのない市民共有の財産です。豊富な蔵書から好きな本を無料で冊数の制限なしに借りて読むことができます。本に関するさまざまなグループ活動ができる集会室やスペースも用意されています。図書館をもっと身近に利用してください。あなたの暮らしの中に役立ててください。おめでとう市民図書館25周年。平成7年7月7日市民図書館開館、7月号の広報伊万里で特集しました。平成28年度図書館フレンズ伊万里と市民図書館がライブラリー・オブ・ザ・イヤー2016特別賞を受賞。通算の貸し出し数が1,111,111冊に。平成29年度市民図書館の改修工事、令和元年度佐賀総文マスコットキャラクターのアサギちゃんが一日図書館館長に、対面朗読草ひばりが子どもの読書活動優秀実践団体として文部科学大臣表彰受賞、西九州佐世保広域都市圏連携事業を開始。ここで図書館フレンズ伊万里代表の松永真嗣さんに聞きます。図書館フレンズ伊万里は前身の図書館づくりを進める会から生まれ変わり、発足して25周年を迎えました。基本理念、協力と提言を守りつつ、 皆さんの理解を得ながら、変えるべきところは時代に合った形に変えていくことが現在の会に求められていることではないでしょうか。これからも市民に愛される市民図書館であるために、会にできることを日々模索しながら共に歩んでいきたいと思いますと話されます。便利で毎日の暮らしに役立つ図書館、市民図書館は皆さんにとってどんな存在でしょうか。読書好きな人のためでしょうか。あるいは勉強熱心な人のためでしょうか。いえいえ、市民図書館は市民皆さんのものです。それは市民図書館の設置条例第1条を見ればわかります。伊万里市はすべての市民の知的自由を確保し、文化的かつ民主的な地方自治の発展を促すため、自由で公平な資料と情報を提供する生涯学習の拠点として伊万里市民図書館を設置する。つまり市民図書館は市民の情報拠点であり、生涯学習の場でもあります。伊万里の人と町を育てる学びの場所として設置されています。市民図書館には38万点の資料が所蔵されています。市民図書館の本や雑誌は一人何冊でも借りることができます。貸し出し期間は2週間です。ただし CD は3点まで、 DVD は2点まで、そして絵画は1点、貸し出し期間は1ヶ月です。スマホがあればもっと便利。市民図書館のホームページにはスマートフォンサイトもあります。ここから図書館の資料を検索することができ、予約することも可能です。テレビや新聞で気になる本があったらスマホでポチッと予約を、あとは市民図書館から連絡が来るまでお待ちください。ブックも利用してください。2台の自動車図書館ブックンが市内を巡回しています。74のステーションを3週間かけて巡回しています。市民図書館が遠い人、市民図書館の利用が不便な人はブックンを利用してみませんか。また予約の本をブックンのステーションで受け取ることもできます。今年度から各コミュニティセンターにも巡回が始まりました。地域に根ざしたサービスを提供します。学習や調べ物に役立つ図書館、市民図書館を書斎代わりにできるなんてユニークだと思いませんか。和室や個人用の席、グループで使用できる席など、市民図書館にはたくさんの座席があります。特に伊万里学コーナーは館内放送や BGM がない、館内では最も静かなエリアです。気軽に図書館員に尋ねてください。どの窓口でも読書に関する相談を受け付けます。市民図書館の資料を使って事実調査や文献の検索、所蔵の調査などには、検索方法や回答などを提供するレファレンスサービスを行っています。市民図書館に蔵書がない本は他の図書館や県立図書館、さらには国立国会図書館からも借り受けて提供する総合貸借というサービスも行っています。夏休みの自由研究や調べる学習の宿題など、子どもデスクでもレファレンスを行っています。知りたいな、調べたいなと思ったら、どうぞ気軽に相談してください。ここで松浦町の山口真岡さんに聞きます。山口さんは家族が片方の耳が聞こえにくくなったので、片耳難聴について調べ始めましたが、自力では資料がほとんど見つからず、レファレンスを利用しました。秘書の方に調べてもらうとちゃんと見つかりました。館内にないものは他の図書館から取り寄せてもらい、片耳難聴の会の立ち上げにつながりましたと話されます。伊万里学を学ぶ伊万里学コーナー、ふるさとの歴史を学び、先人の知恵に新たな価値を見出す学習が大切だろうというのが伊万里学の起こりです。 主に伊万里の歴史や文化に関する資料を収集・保存しています。このほか、町づくりや地域活性化につながる図書や雑誌、市が発行した資料などもあります。伊万里市民図書館、ここが自慢。その1、市民との共同の運営で全国でも評価が高い市民図書館。年間平均96件、564名の視察・見学を受け入れている。その2、同規模自治体79市区で全国7位の蔵書数38万冊。県内10市でも人口あたりの蔵書冊数は1位、1人当たり 7.16 冊。その3、利用カードを持っている人は市内に 37,372 人、登録率はなんと約7割。その4、国立国会図書館の151万点もの膨大な資料が読めるデジタル化資料送信サービス。その後、自動車図書館ブックン2台が市内各地を巡回。保育園、幼稚園での出前お話し会は年間481回。本と人がつながる図書館。市内の学校図書館と連携し、先生の学習に役立つ本を運んだり、授業に使用する資料を貸し出したりしています。また、ブックンでは保育園などで紙芝居や絵本の読み語りを行い、読書が好きなお友達になってもらう工夫をしています。こうしたネットワークで市民図書館から遠い地域に住む子どもたちにも本を手渡すことができます。ボランティアとつながる。市民図書館ではボランティアの活動が活発です。子どもたちにお話の世界を広げる活動を行うお話キャラバン、読書に配慮を必要とする人や高齢で文字が読みづらい人に対面朗読をする対面朗読草ひばり、優しさとぬくもりを伝える布絵本を制作するテントウムシの家、美しい言葉と旋律で童謡や唱歌を歌う椅子の木合唱団、そして協力と提言を合言葉に図書館を守り育てる図書館フレンズ伊万里など多彩な人たちが多様な活動で市民図書館を支えています。内読でつながる。内読とは家族で読書の習慣を共有することです。同じ本を読み合ったり、感想を話してみたり、家族でのコミュニケーションに本を使ってみませんか。今年度の図書館星祭りは新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止となりました。市民図書館の開館情報。開館時間、火曜、水曜、木曜、土曜、日曜は10時から6時まで、金曜日だけは10時から8時までです。特集最後に市民図書館の館長鴻上哲也さんに聞きます。若者の読書離れはよくニュースで見聞きするところです。スマホやゲーム、動画などに時間を取られているのは中高生だけに限らないようにも感じます。市民図書館が全国的に高い評価を得ている最大の理由は、市民が行政と共に作り上げ、共に運営に携わってきたその歴史と実績です。25年のこれまでとこれからを決めるのもやはり市民の皆さんです。どうぞ気軽に足を運んで市民図書館の新たな可能性をさらに引き出してくださいと話されます。問い合わせ先、市民図書館 23-4646 ふみよむよむです。
ほがらかページです。高齢者のために役立ててと大坪町の平野整骨院が電位治療器2台とマスク30枚を送り、5月28日市役所で贈呈式がありました。電位治療器は整骨院で患者の体の不調を和らげるために使用されていたもので、 特に利用者が多い大川老人憩いの家に設置されることになりました。交通ルールを自然に身につけてほしいと、5月27日市内の小中学校義務教育学校の児童生徒に伊万里地区交通安全協会、安全運転管理者協議会、伊万里警察署が市の教育委員会に自転車の交通ルールに関する漫画読本を贈呈。これは県の自転車のルール遵守とマナーアップ運動の期間に合わせて、自転車を利用する学生の事故を減らしたいとの思いから贈られたものです。伊万里っ子応援プログラム。新型コロナウイルス感染症対策のため、市内の小中学校は5月13日まで休校となりました。市の教育委員会は、登校できなかった子どもたちやその保護者のために、市内のケーブルテレビ2社の無償による協力を得て、伊万里版教育テレビ伊万里っ子応援プログラムを作成しました。このコーナーでは、全11本の放送内容を抜粋して4回に分けて紹介します。今月はその1回目です。家庭学習のすすめ。自分で学ぶ伊万里っ子。1、自分でルールを決めよう。整理整頓をして勉強する場所を整えよう。できるだけ学校と同じ時間で自分の時間割を作ろう。2、勉強する内容を決めよう。まず宿題、そして自主学習、復習や予習をしよう。勉強の仕方を身につけよう。勉強する時間と量を自分で決めよう。今日の勉強の頑張りを振り返ろう。規則正しい生活の進め。1、睡眠の働き。体の疲れを取り、病気と戦う力をつけます。覚えたことを整理して集中力を高めます。2、ぐっすり寝て質の良い睡眠をとりましょう。ブルーライト、テレビやスマホ、ゲームなどから出る光は体の働きに影響します。布団に入る1時間前にはテレビやスマホ、ゲームはやめましょう。運動のすすめ。自宅でエクササイズ。自宅で短時間でできる運動を紹介しました。市民の声。自分で時間割を作りました。宿題が進んでよかったです。小学5年生女子。運動のすすめは録画して見ています。親子で楽しく挑戦しています。小学生母。問い合わせ先、学校教育係、電話 23-3185。 我が家のアルバム。新井町川東の原健太郎さんとあかりさんの長女と次女、さくらちゃん、いろはちゃん、4歳3ヶ月。さくらはブランコで遊ぶのが好き。いちごが大好物だよ。いろはは滑り台で遊ぶのが好き。種なしぶどうが大好物なの。私たちはとっても仲良し。一緒に虫取りやお絵描きをすることに夢中なんだ。パパから一言。世話好きで優しいお姉ちゃんのさくらと、何事も積極的に取り組む妹のいろは。これからも怪我をせず元気に愛嬌のある子に育ってね。伊万里のヤングウォーカー。フィリピン出身のエバナ・ジョナリ・デ・グスマンさん。二里町東八谷がらみにお住まいの33歳。仕事は看護師さんで、二里町にある山本記念病院に平成29年9月入社。大変なことは患者さんの伊万里弁がわからない時があります。心がけていることは患者さんの安全面。仕事の目標、より良いケアを提供すること。趣味は映画鑑賞。最近はアニメ鬼滅の刃にもハマっています。特技は集中力、根気強く最後までやり遂げる。 市民へ一言、もっと日本語と看護の勉強を頑張るので温かく見守ってくれると嬉しいです。四季の歌。七変化玉手箱なる我が三庭。七変化紫陽花のこと、三庭狭い庭のこと。七変化玉手箱なる我が三庭。伊万里ホトトギス会萩原豊彦さんの句です。久々に歩きてみれば人影なく、ステイホームに言葉交わせず。久々に歩きてみれば人影なく、ステイホームに言葉交わせず。伊万里白露短歌会竹富千歳さんの短歌です。教育と文化、みんなで考えよう。人権童話問題。相手のことを考える、相手を思いやるという心は、自然界の厳しい生存競争の中で命をつなぎながら育んできた人類の特性と言われています。一方で、私たちの心の中には差別する心、差別心という邪悪な影も救っています。例えば、新型コロナウイルス感染症の感染者やその家族に対するプライバシーの侵害や、治療に奮闘する医療従事者が一部の人の心ない言動に傷つけられるニュースを目にします。人類の歩みは感染症の歴史であると同時に、差別との戦いでもあります。隣の人を幸せにするのも不幸にするのも、私たちの心のありよう次第です。人類が育んできた創造し思いやる心、相手の立場に立って考え助け合う心が、今こそ求められているのではないでしょうか。郷土の文化財、伊万里の城下跡シリーズ、その23、六山城跡。東山城町里あざ六山に所在する安土桃山時代の山城跡と伝えられています。西松浦郡史によると、田尻氏が1589年、天正15年に入った後に新しい館六山城を構えたとしていますが、城跡の遺構はより古い戦国時代の特徴があることから、創築年代は遡る可能性があります。城跡は周辺の市道までは車で訪ねることができますが、市道から六山城跡に向かうには徒歩で進む必要があります。草が茂っている場所もありますので、ハイキング程度の服装が良いでしょう。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。
インフォメーション。令和2年度の熱中症予防行動に関するお知らせ。新型コロナウイルスの出現に伴い、感染防止の3つの基本である、1、身体的距離の確保、2、マスクの着用、3、手洗いや3密を避けるなどの新しい生活様式が求められています。このような新しい生活様式における熱中症予防行動のポイントを紹介します。1、感染症予防のため、換気扇や窓の開放による換気を行い、エアコンの温度設定はこまめに調整しましょう。2、適宜マスクを外しましょう。急 気温湿度の高い中でのマスク着用は要注意。屋外で人と十分な距離、2メートル以上を確保できる場合にはマスクを外しましょう。3、喉が渇く前に水分補給をしましょう。4、日頃から体温測定や健康チェックを行いましょう。5、暑くなり始めの時期から適度な運動をして体が暑さに慣れるようにしましょう。高齢者、子ども、障害者は熱中症になりやすいので十分に注意しましょう。3密を避けつつ、周囲の人からも積極的な声かけをお願いします。問い合わせ先、健康づくり課保健予防係、電話22-3916。新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ。後期高齢者医療保険の傷病手当金を支給します。対象は、佐賀県後期高齢者医療の被保険者のうち被用者、給与の支払いを受けている人で新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われる人で、その療養のため就労ができず給与の全部または一部を受け取ることができなくなった人、詳しいことは市民課年金保険係、電話23-2153へお尋ねください。新型コロナウイルス感染症の影響があった野菜などの作物について、時期作に前向きに取り組み、生産者を支援するため、国から支援金が支給されます。詳しいことは、農業振興課営農流通係、電話23-2557へ、問い合わせください。コロナに負けるなを合言葉に、伊万里の町を応援するための伊万里エールクーポン券を発行します。市民1人当たり2000円、500円かけ4枚のクーポン券を7月下旬に郵送します。1000円の買い物でクーポン券1枚が利用可能です。有効期間は8月1日から10月31日まで。現在、クーポン券を使用できる取扱店を募集しています。問い合わせ先、新型コロナウイルス感染症対策生活支援室、電話23-4122。新しい被保険者証を郵送します。現在交付している国民健康保険被保険者証、70歳から74歳の人に交付している国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証、この3件の有効期限は7月31日です。8月から使用する新しい保険証は7月下旬皆さんに郵送します。手元に届いたら内容を確認し、誤りがある場合は連絡してください。国民健康保険と後期高齢者医療の被保険者証は別々の封筒で届きます。それぞれ発送の時期が異なりますので注意してください。紛失時の再発行は市で行います。有効期限が過ぎた被保険者証は8月以降使用できません。第三者に悪用されないように市役所または市庁所に返却するか、ハサミなどで必ず切って燃えるゴミとして処分してください。入院など高額な治療を受けるときは事前に限度額適用認定証の交付を受けましょう。認定証を医療機関に提示すると、医療費や食事代などが減額されます。すでに認定を受けている人も、8月以降は新たに申請が必要です。問い合わせ先、市民課年金保険係、電話23-2153。新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少の場合、 65歳以上の人の介護保険料を減免します。平成27年度に消費税率が引き上げられたことにより低所得者の保険料軽減を行っています。詳しいことは長寿社会課介護給付係電話 23-2154 へお問い合わせください。介護保険負担限度額認定証を交付します。特別養護老人ホームなどの施設サービスを利用する場合に低所得の人の利用が困難とならないように申請により介護保険負担限度額認定証を交付します。認定証があれば施設サービスを利用する場合の食費や居住費の利用負担金が所得に応じた負担限度額までとなります。認定証の有効期限は7月31日ですので認定を受けてた人も8月以降については申請が必要です。問い合わせ先長寿社会課介護給付係電話 23-2154。 市では伊万里駅などの景観を維持するとともに歩行者などの安全な通行を確保するため放置自転車の調査と撤去を行っています。5月から6月にかけて伊万里駅や河合橋駅の駐輪場新田川河畔公園を調査して放置されている可能性が高い自転車を市で一時的に保管しています。心当たりがある人は保管期限までに連絡して引き取りに来てください。期限までに連絡がない自転車は廃棄処分となります。保管期限は11月25日保管場所は市役所です。問い合わせ先企業誘致商工振興課就活異常支援係電話 23-2172。 7月の市民スポーツ18日土曜伊万里眼科杯争奪グラウンドゴルフペア大会8時半から国見台陸上競技場球技場で18日土曜19日日曜伊万里市スポーツ少年団野球交流大会8時半から山城東小学校グラウンドほかで行われます。8月2日日曜午前6時20分から伊万里ラジオ体操会が国見台陸上競技場であります。問い合わせ先スポーツ振興係電話 23-3187。 行政評価委員を4人募集します。募集期間は22日まで。問い合わせ先企画政策課企画2係電話 23-2124。 7月は青少年の非行被害防止全国協調月間社会を明るくする運動協調月間です。最重点課題 SNS 利用にかかる子どもの性被害等の防止。重点課題1、有害環境への適切な対応。2、薬物乱用対策の推進。3、不良行為及び初発型非行犯罪等の防止。4、再非行再犯の防止。5、いじめ暴力行為等の問題行動への対応。問い合わせ先障害学習課青少年センター電話 22-1262。 伊万里の飲食相談会伊万里での就業を希望する大学卒業予定者や伊万里に戻って働きたい人などを対象に企業合同による求人説明会を開催します。市内の企業を知ってふるさと伊万里で就職しませんか。日時は8月10日祝日1時から4時まで。場所は市民センターです。事前の申し込みは不要です。問い合わせ先企業誘致商工振興課就活移住支援係 電話 23-2172。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。特別定額給付金給付対象者1人につき10万円の申請受付は8月7日金曜までです。期限を過ぎると受付ができないため給付金を受け取ることができません。早めの手続きをお願いします。手続きがわからない人は新型コロナウイルス感染症対策生活支援室電話 23-4122 へ連絡してください。伊万里湾をきれいにするための啓発活動として伊万里湾岸清掃を23日祝日8時から実施します。なお参加する人は事前に環境課電話 23-2145 までお知らせください。また状況により中止する場合があります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため予定されていた催しの中止、閉鎖、休止をお知らせします。戦没者追悼式の中止、問い合わせ先福祉総務係電話 23-2120 伊万里ビーチ海開き中止、閉鎖、問い合わせ先観光戦略課伊万里ブランド係電話 20-9031 国見大プールの休止、問い合わせ先スポーツ振興係電話 23-3187。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？つくしんぼランドは15日水曜10時から、場所は市民センターのリハーサル室で、7月生まれのお誕生会は22日水曜10時半から子育て支援センターポッポで、いずれも予約が必要です。また子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先子育て支援センターポッポ電話 23-5197。 重度心身障害者医療費助成を受けている人は毎年受給資格証の更新手続きが必要です。受付開始は15日水曜から、場所は福祉課障害福祉係、詳しいことは障害福祉係電話 23-2156 へお尋ねください。伊万里市政治倫理条例に基づき市長及び市議会議員の資産等報告書を公開します。閲覧場所は議会事務局、問い合わせ先議会事務局庶務係電話 23-2594。 事前に登録した人の住民票の写しや戸籍謄本などを第三者に交付した場合に、その事実を本人に通知する本人通知制度を実施しています。詳しいことは市民課窓口係電話 23-2143 へお尋ねください。無料特設人権相談を8日10時から山城コミュニティセンターで受け付けます。問い合わせ先佐賀地方法務局伊万里支局電話 23-2492。 危険物取扱者保安講習が9月11日金曜1時から市民センターであります。受付期間は15日から8月7日まで。問い合わせ先伊万里消防署消防参加電話 23-2118。 県立盲学校学校の説明会。県立盲学校は視覚障害のための県内唯一の教育機関です。児童生徒の見えない見えにくいに応じた授業の様子を8日水曜1時から佐賀市の県立盲学校で参観できます。問い合わせ先県立盲学校電話 0952-23-4672。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、エアコンの節約チェックポイント、冷房時の室温は28度を目安にし、必要な時だけつけましょう。カーテンで窓からの熱の出入りを防ぎましょう。風向きを上手に調整し、冷房は水平に。設定温度は28度の時、年間約820円の節約。冷房を1日1時間短縮したら、年間約510円の節約になります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 婚活イベントティータイムの婚活が8月23日日曜あります。集合場所などの詳しい内容は後日参加者に案内します。参加料は1500円、募集期限は8月13日。問い合わせ先、婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 続いて募集です。シルバー人材センターの会員を募集します。年額費用は会費2000円、保険料一部負担600円、互助会費700円。入会方法や入会説明会の予定日など詳しいことはシルバー人材センター、電話 23-3471 へお尋ねください。9月入所の職業訓練受講生を募集します。募集期限は29日。詳しいことはポリテクセンター佐賀 0952-26-9516 へお尋ねください。10月入所委託訓練生を募集します。詳しくは県立産業技術学園、電話 0952-74-4330 へお尋ねください。こんにちは、図書館です。25歳の市民図書館へメッセージを。平成7年7月7日の開館から市民図書館は25年目を迎えます。毎年図書館星祭りを開催し、図書館の誕生日を市民の皆さんと一緒にお祝いをしてきましたが、今年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、残念ながら中止します。そこで25歳の市民図書館へ皆さんからメッセージを募集します。デスクで用紙を配布しますので、思い出などを書いてお寄せください。今月の休館日、6日、13日、20日、23日、24日、27日。館内整理休館として30日がお休みです。問い合わせ先、市民図書館 23-4646。 保険だより、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、3ヶ月時検診を医療機関で実施します。3ヶ月時検診は、希望する医療機関に直接予約し、できるだけ生後3ヶ月から4ヶ月で受診してください。なお、受診に必要な乳児一般健康診察受診票は、市の保健師や母子保健推進員が各家庭に赤ちゃん訪問をする際にお届けします。ブックスターと絵本のプレゼント引き換え券は市民図書館で交換してください。子どもの検診、相談、教室など、詳しいことは健康づくり課、電話 22-3916 へお尋ねください。休日夜間休館医療センターでは、夜間小児診療を行っています。月曜から金曜の8時から10時、電話で子どもの症状を説明してから来所してください。電話23-9910。 がんの治療によるカツラ購入費を助成します。補助金額上限は1万5000円。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。おいしく楽しく安全に外食するときのお願い。新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対応する際に消費者として注意してほしいこと。外食するときは感染予防に加え、他の人に感染させない気遣いが必要です。一人一人の協力でお店を応援しましょう。お店によっては席の配置、食事の提供方法などを制限する場合があります。食事の前には手洗い、消毒をしましょう。席エチケットを守り、会話は控えめにしましょう。3密を回避し、換気に協力しましょう。問い合わせ先、まちづくり課、市民相談室、電話 23-2133。 新型コロナウイルス感染症の影響で中止、延期、内容の変更などがある時があります。詳しくは各問い合わせ先に確認してください。
避難所における感染症対策防災危機管理課では、6月3日から12日まで各コミュニティセンターを回り、避難所における感染症対策の確認を行いました。新型コロナウイルス感染症が蔓延している状況で、自然災害の時に避難所を開設する場合には、感染症対策に万全を期すことが重要となることから実施したもので、安全安心な避難所の確保に努めています。行動を2メートル四方に区切る作業の様子や、受付で避難者の体調をチェックする手順を確認したりする写真が載っています。6月1日現在の人の動き、男26,240人、女27,948人、合わせて54,188人で、前月より19人減っています。世帯数は23,496世帯で、11世帯増えています。これで広報いまり令和2年7月号を終わります。